それでは本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は創世記39章1節から23節です。創世記39章1節から23節です。創世記39章の1節から23節になります。それでは御言葉をお読みします。創世記39章1節から23節。一方、ヨセフはエジプトへ連れて行かれた。ファラオの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人の好意を得て、彼のそば近くで仕えることになった。主人は彼にその家を管理させ、自分の全財産を彼に委ねた。主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。主人はヨセフの手に全財産を任せ、自分が食べる食物のこと以外は何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく、顔立ちも美しかった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、一緒に寝ましょうと言った。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を私に委ねられました。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振るおうとはせず、私がするどんなことも妨げておられません。ただし、あなたのことは別です。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、神に対して罪を犯すことができるでしょうか。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも、一緒にいることもしなかった。このようなある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者が一人もいなかった。彼女はヨセフの上着をつかんで、一緒に寝ましょうと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、彼女から逃れて外へ出た。彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げるのを見ると、逃げたのを見ると、彼女は家の者たちを呼んでこう言った。見なさい。私たちに対していたずらをさせるために主人はヘブル人を私のところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げました。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに上着を残して外へ逃げていきました。彼女はヨセフの主人が家に帰ってくるまで、その上着を自分のそばに置いておいた。彼女は主人にこのように告げた。あなたが私たちのところに連れてきた、あのヘブル人の奴隷は、私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので、あの男は私のそばに上着を残して外へ逃げました。彼の主人は、あなたの奴隷がこのようなことを私にしましたと告げた妻の言葉を聞いて、怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、 王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄に置かれた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこで行われるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。主が共にいる幸い。今日は東京キリスト教大学大学院生で現在インターン中である西村隆盛兄弟に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。まず説教に入る前に少し私の自己紹介をさせていただきたいと思います。私の名前は西村隆盛と申します。現在先ほども紹介がありましたけれども、東京キリスト教大学の大学院で牧師になるための勉強をしております。私は牧師の家庭で生まれて、小学校6年生の時に洗礼を受けました。中学、高校、大学とスポーツに心を奪われ、神様から離れていた時期もありましたけれども、神様に引き戻され牧師になるという思いを与えられました。大学を卒業した後、児童養護施設というところで、そこはその親と一緒に暮らすことができない子どもたちと一緒に24時間暮らすというところなんですけれども、そこで3年間働いて、その仕事を辞めて今の大学に入り牧師を目指しています。今牧師になるための実習として、この白い聖書教会で学ばせていただいています。受け入れてくださったことを心から感謝しています。今日入れて残り3日となった実習でありますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。まず一言祈りを捧げます。神様、あなたの御名を心から賛美いたします。これから私たちはあなたの御言葉を聞きます。どうかここにいる一人一人、神の言葉に心を向けることができるように導いていてください。どうか私たちの心をあなたが整えていてください。またこのものが御言葉を取り継ぎます。聖霊で満たし、まっすぐあなたの思いを語ることができますようにお導きください。これからの時間をあなたにすべてお委ねいたします。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主と共に生きる幸い。神が共にいる幸せ。私たちはどれだけこのことに思いを馳せ実感をしているでしょうか。日々の何気ない生活を送る中で、主が私の人生に生きて働かれておられる、このことに気づいているでしょうか。私はこの説教を準備する中で何度もこのことを問われました。今日はヨセフという人物を通して、 彼の生き様を通して主と共に生きる幸いについて学んでいきたいと思います。今日の主人公であるヨセフですけれども、父から偏った愛で溺愛されていたため兄たちから嫌われていました。創世記の37章4節を見るとこのように書いてあります。37章4節、ヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み穏やかに話すことができなかった。このような状況を知ってか知らずか、ある時ヨセフは夢を見たことを兄たちに得意げに話します。その夢の内容は、兄たちと両親がヨセフを不死拝むというものでした。これを聞いた兄たちはヨセフへの憎しみがますますと燃え上がり、ある時ヨセフを奴隷商人に売ってしまったのです。ここから今日の物語が始まっていきます。兄たちに裏切られ奴隷として売られたヨセフ、彼はどのように思い過ごしていたのでしょうか。まさに孤独、絶望の中にあったと思うのです。想像してみてください。自分の力の及ばない流れに飲み込まれていく、兄たちに裏切られ今まで育った故郷から追い出される、愛する家族から急に離される、自由が奪われる、そしてアブラハム、イサク、ヤコブと受け継がれてきた神の祝福を受けることなく何も知らない異教の地へと売り飛ばされる。兄たちに裏切られただけでなく神にさえ見捨てられた、そのような思いをヨセフは持っていたのではないでしょうか。孤独と絶望の中にヨセフはいたのです。自分の力の及ばない、自分の意思とは無関係な、自分の意思とは無関係に連れてこられた現実にヨセフは生きていたのです。そしてそのヨセフを買い取ったのがファラオの家来のポティファルでした。ポティファルの奴隷として働くことを通してヨセフは神に見捨てられていないということを確信していきます。それは奴隷として働く中でヨセフのやることなすことすべてが成功を収めていったからです。ヨセフ自身の想像をはるかに超えた力があることを肌で感じ実感していったことでしょう。そして孤独であった異教の地においても主は確かに共にいてくださったと確信していったのです。神は私を見捨てていなかった、いやむしろいつも共にいてくださった、神が共に生きておられることをヨセフは成功を通して見ていったのです。3節をお読みいたします。彼の主人は主が彼と共におられ主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見た。ヨセフのやることなすことが不思議なほどうまくいくのを見たポティファルはヨセフの信じる神を見たのです。異教の地で孤独の中に生きる奴隷のヨセフからここに神がいるのだと見出したのです。そしてそれらの成功は ヨセフがもたらしたのではなく、あのヨセフの神がもたらしたのだと、それを見出したのです。そしてヨセフはポティファルの好意を得て、奴隷でありながら家を管理し、全財産を委ねられるようになります。またその時から神はヨセフの家にポティファルの家を祝福し、繁栄させました。この2節から6節を見ると、ヨセフは奴隷としてポティファルに忠実に仕えたことがよくわかります。それはポティファルが食事以外のすべてのことをヨセフに任せるほどでありました。しかしここで大切なことは、ヨセフは異教の地にあって目の前にいた主人ポティファルに忠実に仕えたということです。この人は私と価値観が違うから、この人は違う神を信じているからと切り捨てるのではなく、忠実に仕えたのです。孤独、絶望の中に神を見出し、すべてのことに神が働かれることを信じ、目の前にある現実に生きたのです。そしてポティファルに仕えることを通して、神に仕えたのです。このようにヨセフは自分の意思とは全く関係なく、エジプトに連れてこられ、奴隷となりました。しかしその中で、神が共にいてくださることを知り、奴隷として自分の果たすべきことを忠実に行ったのです。しかし7節からポティファルの妻が登場し、物語の雰囲気が一気に変わります。彼女はヨセフに目をつけ、男女の関係、不倫を迫りました。しかしヨセフはこのように切り返します。8節、9節。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を私に委ねられました。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振るおうとはせず、私がするどんなことも妨げておられません。ただし、あなたのことは別です。あなたはご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか。7節にある一緒に寝ましょうという言葉は、言語で見ると命令口調で書かれていて、私と一緒に寝なさいと直訳することができます。主従関係の中で言われる強い命令です。しかし8節9節でヨセフは彼女の言い寄りを拒みます。そんな大きな悪事をして主人を裏切り、神に対して罪を犯すことはできないとはっきりと断ったのです。この箇所で初めて私たちはヨセフの選択を見ることができます。今まではヨセフの意思とは全く関係のないところで物事が動いてきました。しかしここではヨセフ自身に選択が迫られ、ヨセフがそれを選んだことがはっきりと書かれているのです。ヨセフは神の前に正しく生きることを選び取っています。ここに信仰者として戦い生きる一人の姿を見ます。それと同時に、彼女の誘いを断ることで神が与えてくださった主人であるポティファルという人物をも大切にしているのです。このヨセフ物語というのは神の壮大な摂理を語っています。しかし神が導いてくださるから自分は何もしなくていいという受け身の姿勢ではなく、その中で私たちが神の前に誠実に生きることを教えています。これは不倫をしないという限られた意味ではなく、神を選んで生きていくというそのポイントが重要なのです。 自分よりも上の身分の主人の妻から私と寝なさいと迫られた奴隷のヨセフ。絶対的な上下関係の世界の中で神の前にある正しさを選び取っていく、その信仰を私たちは学ぶことができるのではないでしょうか。もしかしたらその結果、この世における不利益が生じることがあるかもしれません。それでも神の前にある正しさを選ぶことができるのか、私たちにも問われているのではないでしょうか。神が生きて働かれたのはヨセフを通してです。そしてこれは私たちの中にも同じことが言えます。私たちの中にも今まさに神の摂理が生きて働かれている。だからこそもう決まっているのだからとサジを投げるのではなく、神の前にある正しさを求めて生きていかなければならないと強く思わされるのです。しかしこのヨセフの選択を見た後、ポティファルの妻はその後も必要にヨセフを求めます。十節にあるように毎日関係を迫ったのです。それに対してヨセフは彼女を拒み続け、そばに寝ることも一緒にいることもしない。そのような彼の成し得る最善を選び取っていったのです。しかし11節から18節で彼女はついに実力行使に出てヨセフと関係を持とうとします。この時も権力を振りかざして私と一緒に寝なさいと迫ったのです。しかしそれも失敗に終わってしまいます。ヨセフは逃げましたけれども上着を残して行ってしまいました。彼女はヨセフが逃げたのを見ると家の者たちを呼び、主人が連れてきたあのヘブル人ヨセフが私と無理やり関係を持とうとしたと言いました。そしてヨセフより先に夫であるポティファルに嘘の事実を伝えるために証拠である上着を持ち帰ってくるとすぐに嘘を告げたのです。そしてそれを聞いたポティファルは怒りに燃え、ヨセフを監獄に入れてしまったのです。20節後半で、こうして彼は監獄に置かれたとヨセフの逆境が書かれたすぐ後にしかしと書かれています。こうして彼は監獄に置かれた、しかし主はヨセフと共におられ、ここでもまた神によってヨセフは恵みを施され、監獄の長の心にかなうようにされたのです。その結果ヨセフは監獄の囚人すべてを管理するようになりました。23節では主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからであると、ここでも主がヨセフと共におられることを繰り返し語られています。そしてここで語られる何をしてもというのは好き放題してもという意味ではなく、神と人の前で正しく生きようとする信仰者の生き方であるのです。神の摂理に生き、神の御心を自らの願いとして生きる、そのようなことを思い巡らすとき、十字架へ向かうイエス・キリストの姿が心に迫ってきます。イエスは神であるのに私たちを罪から救うために神に呪われるという神の望まれる道を自ら歩んだのです。ゲッセマネの園でどうかこの杯を私から取り去ってくださいと懇願しながら、私たちのために十字架にかかるという神の御心を求めたのです。十字架にかけられながらも、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと、神に見捨てられるという想像を絶する苦しみの中で、父よ彼らをお許しくださいと 私たちのために祈り、神の御心を求めたのです。イエスは常に神と心を一つにし、共に歩まれました。すべてはイエスが私たちの罪の身代わりになるためにという神の御心に従って生きたのです。神であり人であるイエスの歩まれた人生によって、私たちはこのイエスを信じることによって罪を許される、その道が開かれたのです。イエスは神の御心をなすために命を懸けました。私たちもここに命を懸けるべきではないでしょうか。自分本位の生き方を改め、どんな時も自分の中心に神が共におられることを認め、神の御心がどこにあるのかを本気で求めたいと思うのです。私たちはしばしば目の前にある結果に目が止まりがちです。ヨセフの生涯も結果だけを見れば、大臣となりこの世の成功を収めたものとして映るでしょう。しかしその過程でヨセフはさまざまな試練を通りながら、信仰者として神の前に正しく生きる道を選び取っていったのです。そのことに目を留めたいのです。それは決してこの世で成功者と呼ばれなくてもいい。神の御心に生きるとき、イエス・キリストのようにあざけられ、罵られるかもしれない。ヨセフが真実を貫いたとき、監獄に入れられたように、信仰者であるがゆえにバカを見る、そのような日が来るかもしれない。しかし、それでいいのです。なぜなら神が私と共にいる。ヨセフと共に神がおられたように、私と共に全能なる神が今ここにおられるのです。孤独を知っている人は、誰かが一緒にいてくれる幸いを実感することができます。その一緒にいてくれる誰かが、紛れもなく私たちの神であるのです。これ以上に心強く幸せなことが私たちにあるでしょうか。神が今この時私の人生に働いておられることを信じたいと思うのです。そして神が願っておられることを祈り求め、それを選び取って生きる、これが神の愛に応えるキリスト者としての私たちの道ではないでしょうか。主と共に生きる幸い、これを覚えて日々歩みを進めていきたいと願います。お祈りします。神様、あなたの御名を心から賛美いたします。今日私たちが御言葉から聞いたように、あなたがいつも共にいてくださることを心から感謝いたします。そしてどうか私たちが日々の歩みの中で主が共にいてくださることを、その幸いを覚えることができるようにお導きください。そして神の摂理の中にあなたの喜ばれる歩みを選び取っていくことができるよう、私たちを導いていてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。